背景ライジャパ受講生。今日のテーマは息子と銭湯に行った話です。ひいては仕事だけが生きがいに仕事だけを生きがいにしない方がいい的な話になるかもです。ちょっと時間が空いたのでゆるゆるお話ししていきます。まず先週の日曜じゃない月曜日か3連休の最終日に息子と2人で久しぶりに銭湯に行ってきました。錦糸町の大黒湯っていう私一押しの銭湯ですね。私実家が立石にあるので錦糸町立石にあって、で錦糸町は帰り道でもないんですけど乗り換えでもないから一回わざわざ起きなきゃいけない、一応通りすがりか、まあ、帰り道なので押し上げから乗り換えてそのまま一本うちまで一本なんですけど、で押し上げの錦糸町は押し上げの隣なんですよね。で押し上げから押し上げと錦糸町の間らへんに大黒湯があるので押し上げで降りて、で歩いて大黒湯行っちゃって、で大黒湯から戻るときは押し上げ戻るんじゃなくて錦糸町に行っちゃって錦糸町から家に帰るみたいな、この下りどうでもよかったと思うんですけどみたいな感じで、実家から家に帰る途中息子と一緒に銭湯に行ってきました。でそれがすごく楽しかったです。で大黒湯かなり一押し、あれ大黒湯で合ってるな、錦糸町ってもうめっちゃ銭湯とかサウナ祭りだらけなんですけど、おすすめの街なんですけど、そういう意味ではサウナとか銭湯好きな人には。でその中でも大黒湯は知る人ぞ知るって感じです。ザ有名な、ずめちゃめちゃ有名ってわけではない、あのなんだろう、地元の人とかあるいは一周回った人ですかね、サウナにハマったばっかりの人は行くような場所じゃないですね。サウナにハマったばっかりの人はもっと別の、なんだっけ、錦糸町にある、まあ、錦糸町に有名なサウナが他にもいっぱいあるので、そうじゃなくてもうザ銭湯付きの銭湯とはいえ結構豪華なんですけどね、塩サウナとかあったりして、古き良き銭湯で、あと露天風呂もある、かなり広めの露天風呂もあって、水風呂も外にも中にもあるみたいな、なんていうかリッチな銭湯って言ってなんかね、古き良きリッチな銭湯です、よくわかんないですけど。でそこに息子と一緒に行きました。で個人的に良かった、まずその大黒湯が良かった点で言うと幼児も有料だったことです。100円かかりました。息子は3歳なんですけど、でここはえ幼児無料じゃないのって思うとこかもしれないですけど、なんかそのおかげで気持ちよくあんまり気を使わずに済んだ気がします。です、銭湯って幼児無料のとこが多いんですけど、でも有料だったのでなんというか逆に受け入れられてる感じをしました。で、あと息子がまあ3歳児だからもちろんちょっとまあ迷惑かけるよりはなんていうかなんて言ったらいいんだ、大人の振る舞い的なのはできないじゃないですか。例えばまだ入ってる人がいるのにこれ入りたいって結構聞こえるような声で言っちゃうとか、まあ別にそれはそれでいいと思うんですけど、でなんかそれを聞いたおじさん、お兄さんか、お兄さんが出てどうぞって言ってくれたりもしてくれてよかったんですけど、そうでもなんかやっぱ気を使うじゃないですか、一緒に入って他の人にの なんていうの迷惑って言うとちょっと言い方違う気がするんですけど、やらかさないようにって言ったんですかね、それも違うかな、そうあんまり他の人のリフレッシュ空間を壊さないようにって言いたいのかな、むしろ癒しになってるならそれはそれでいいんですけど、でもちょっとうるさいなとかでとか、あとバシャバシャして他の人の顔に水ぶっかけたりとかしないように気を使うんですけど、100円払ってるので なんていうかいつもよりも気楽だったというか、あのちゃんと一人の、まあ、3歳児行っても OK 感がより私としては感じられた気がしましたです。なんで若干やらかしたとしてもまあ金払ってるしなって考え方はどうかと思うんですけど、お客様神様的な意味ではなくて、まあ、でもそう有料だったからこそなんか逆に良かったです。まあ、ここ深掘りするつもりはない、深掘りしようともできるけどです。であと息子がの成長を感じました。 まあ、銭湯が広くて、いろいろ楽しいとこがあったってのもあるんですけど、前実家の近くの銭湯、そこは本当に熱いお湯しかないくて、あんまり楽しむ要素なかったとこだったからってのもあるかもしれないですけど、しかもめっちゃ暑かったですね。43度とかかな。なんか、井戸水を薪で炊いているとこ、このご時世にですよ。が、うちから徒歩3分、実家から徒歩3分のとこにあって、そこめっちゃ暑いくて、大人でもそんな長く入ってないとこで、そこはまあ10分、20分ぐらいしか入れなかったんですけど、今回行ったとこは1時間ぐらい、なんだかんだ、入れました。あの、ぬるい、36、7度、もうちょっとあったかな。ぐらいの、かなりぬるめのお湯とか、あと、ジェットバスとか、ボタンを押したらボーって出てくるやつとかあったんで、結構息子もかなり大興奮の様子で、長居できましたです。で、それが良かったです。で、お風呂また行こうねって言ってるので、今週末また別のようで実家に帰るので、その時に息子と二人で行こうと思います。で、気になるのは、今回は私息子と二人で実家に帰ったので、二人で銭湯に行ったんですけど、今回の次の土日、明日か、もう明日か、は妻も一緒に行くので、そうなった時に多分息子は妻の方についてっちゃうんじゃないかなっていう懸念ですね。で、私としては息子と一緒に銭湯に行きたい。まあ、妻の方行っちゃったら私は私で銭湯を、サウナを追加してサウナでリフレッシュするんですけど、別にリフレッシュはいつでもできるから、一人でもできるから、そう、せっかく一緒に行くなら一緒に入りたいっていうのがあります。なんで、そう、妻は後から来てもらって、二人で先に出て、銭湯入って、銭湯出るぐらいの時間に妻と合流するみたいな感じで行こうかなとか、思ったりしますです。で、前置き長くなったというか、今日はあんまり本題的なものはないんですが、今日なんとなく伝えたいことをあえて言うならば、仕事だけが生きがいになると危ないってことです。で、これは私がかつて体調崩して仕事できないような状態になった時に、どっちも実感したことでした。どっちもってのは仕事だけが生きがいみたいになってた。ってことと、そしてこの状態はやばいってことです。まず、まあ、病院で診断された時にすぐ思ったのが、終わったなってことです。仕事できなくなっちゃって、あ、なんかもう人生終わったなって思いました。まあもちろん、体調はいつか良くなると思ったんですけど、その時に思ったのは、なんというか、キャリアに傷がついたってことですかね。まあ大学出て、そのままストレートに就職して、で、エンジニアやって、そっから外資のコンサル行ってっていう、なんかそこだけ書けば結構いい感じにステップアップできたと思うんですけど、その外資のコンサルを半年間で辞めてしまって、しかも体調崩して辞めちゃって、次の会社決まってないままで、この空白の期間がどれぐらい長くなるかもわからないので、なんというか本当に終わったなと思いました。そういう意味で。で、なんでその時は、ある意味、仕事が、かなりの生きがいの全てではないけど、大部分を占めちゃってた、占めてました。仕事できなくなって終わったなって思うぐらいには、私の中で仕事の割合がでかかった。人生の中での割合です。で、そっから、なんで体調崩して逆説的に仕事が生きがいみたいになってたことに気づきました。で、その後、体調崩して、で、さらに思ったのが、仕事だけは意外にしちゃいけないなってことです。なんか、やたら難しく言っちゃってる気がしますけど。なんでかっていうと、仕事って結局仕事でしかないから、です。で、仕事って単に、本当にシンプルに、多くの人にとっての仕事って、すごく極端に言うと、金を稼ぐ手段の一つですよね。まあ、人によってはもっと他にもいろいろな要素が含まれるかもしれないですけど、でもなんだろう、すべての人に共通して言える仕事の機能ってそこっすよね。お金を稼ぐってこと、生活するための金を稼ぐってことです。なんで結局それでしかないんですよね。所詮金稼ぎですと。で、だからこれは別に仕事を適当にやれって意味ではなくて、仕事がうまくいかなくなったり、あるいは仕事が 全然うまくいかなかったり、仕事できないような状態になっちゃった時に思い出してほしいというか、私思い出したいというかなんですけど、し、仮に仕事バリバリできる状態であっても常に頭に入れておきたい、入れておくようにしてることなんですけど、仕事が全てではないってことです。で、体調崩した時に本当に実感したのが、家族のありがたみでした。なんか友人関係とかも結構壊れたというか、まあ、私自身もちょっと距離を置こうとしてたっていうのもあると思うんですけど、なんか今までの仲良くしてた人たちあんまり会わなくなったんですよね。で、前の会社の後輩とかも、これ前も話したと思うんですけど、ちょくちょく転職の相談とか来てたのに、辞めて以来、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、一切連絡来なくなったと。で、なんで友人関係はかなり影響があって、で、仕事の人間関係も当たり前ですけど、影響があって、まあ会社辞めたから当たり前ですね。で、前の会社の人たちも会わなくなりますし、辞めてるんだから。もちろん、その、コンサル会社の人たちとは、もう会わないですし。で、人間関係、友人関係も、仕事の人間関係も、バッサリされます。バッサリ、綺麗になりましたと。それでもなくならなかったのが、まあ、良くも悪くもって言えるかもしれないですけど、家族だったんですよね。まあ、当時もう結婚というか婚約してたのか。まだ籍は入れなかったか。そう、大変な時に、辞めたんですよ、会社を。あと、あれですね。で、そう、妻との関係性というか、は変わらなかったし、まあ、妻が変わらないでくれたってなんですけど、あと、家族、私の両親、兄弟も、変わらないか、との関係も変わらなかったです。で、結構、まあ、割と感動したというか、のが、うちの父親の反応ですかね。なんか、転職するときも結構ちょくちょくうるさいんですよ。あの、就職先の時もそう、大学もそうだったし、就職する時もそうだったし、なんだよ、もったいねえなとか言ってくるし、転職の時も結局もったいねえな、元のとこいた方が良かったんじゃないかって、転職した後も言ってくるとか、結構うるせえなと思ってて、だから、その、体調崩して辞めるってなった時も、なんかまた、ここと言ってくるんだろうなって、その覚悟してたんですけど、父親がその時は、いや、やめた方がいい、そんな会社って、普通に言ってくれたんですよ。で、それが結構、その時は嬉しかったというか、あ、まあ嬉しかったですね。なんか覚悟してたことと違ったので、なんというか、あ、大事に思ってくれてるんだなって感じました。です。で、まあつまり何が言いたいのかっていうのがよくわかんなくなりましたけど、なんで、仕事できなくなった時に思ったのが、仕事が全てじゃないってこと。仕事で、がうまくいってようと、言っていまいと、あるいは仕事できないような状態になろうと、なんだろう。あなたはあなたですって言ってるんですかね。私は私でした。別に。終わったわけじゃないし、つまんなくなったわけでもないし、ポンコツになったわけでもないし、まあ、もともとポンコツだったらポンコツなのかもしれないですけど、別になんか、そんなめちゃくちゃ劇的に、凄まじく、私が、もう終わったというか、自分じゃなくなったのかって、そんなことはなくて、別に仕事できなくなったとしても、なんて言ったんですかね。それはそれで普通だったって言ってるんですかね。すごく特別なことのように思ってたんですよ、もともと。病む前って言っちゃいますけどさ、端的に言うと。要は、なんていうか、これ本当にあんまり良くないというか、失礼な話かもしれないんですけど、あの、病んだ人たちと病んでない人たちの中に壁があると思ってました。なんていうか、境界線みたいなもの。で、その病院から診断を受けた時は、あ、その線を越えて病んだ側の人たちに行っちゃったんだなって思って、で、そこからなんか、いろいろ劇的に変わっちゃうと思ってたんですよね。ところが、そんな劇的に変わることはなくて、もう全部延長線上だったんですよ。普通に、その、なんだ、メンタルやっちゃった人たちも普通に生活してますし、なんか、なんだろう、病んだことのない人たちと比べて、何かめちゃくちゃどうこうするわけでもないし、私もめちゃめちゃ劇的に生活が変わったわけでもない。まあ、その、体調不良だった時は変えざるを得なかったですけど、結局、延長線上でしかなかったです。また話それで言ってますけど。で、なので、仕事が全てではないです。 で、これは仕事がうまくいかなかった時もそうだし、仕事がうまくいってる時こそ頭に入れておくと良いと思います。じゃないと、なんていうか、抽象的になっちゃうんですけど、本当に大事にすべきものが何か分かんなくなるというか、をおざなりにしちゃう、なおざり？どっちでしたっけ？おざなりか、にしちゃうかもしれない。例えば仕事で仕事うまくいってて、仕事にこうって分かんないと思いますけど、なんか視野が仕事だけに行っちゃうと、息子との銭湯の時間を楽しむ余裕とか、本当に一番大事にすべきじゃないですか。3歳児の息子との2人での銭湯っすよ。で、しかも多分覚えてると思うんですよね、大人になっても。私もそういうなんか特別なイベントって覚えてますもん。まあ銭湯は特別じゃなくて、なるべく週1とかもっとか、せめて月1ぐらいで2人で行きたいなと思うんですけど、私が今住んでる自分の家の近くには銭湯全くなくて、アクセス悪いところにしかなくて、徒歩1時間ぐらい歩けばあるんですけど、そう、もはやそこに行ってもいいかなと思ってくるんですけど、そう、だから大人になっても覚えてると思うんですよね、そういう。私も覚えてます、父親と。なんか、お花屋敷じゃない、浅草の花屋敷ってジェットコースター参集したこととか、たった1時間ぐらいの出来事だと思うんですけど、でも30何年経った今で覚えてるとかってあるので、です。なんで、以上かな。なので、そう、仕事が全てじゃないですって話です。まあ、でも、とはいえ、結局、所詮仕事なんだけど、仕事って、人生のうちの3分の1、3分の1も費やさないか、5分の1ぐらいですかね。あの、学生時代と退職後とかを除くと、まあ、20% ぐらいは占めると思うんですよ。所詮仕事されど人生の 20% ぐらいを占める仕事だから、なんかもう、そう、割り切っちゃうのはちょっともったいないとも思います。食うためにしょうがないからって、全然楽しくないことを続けるとか、っていうのはもったいないとは思いますが、かたや、仕事って中毒になりやすいとも思います。あの、お金って形で、目に見える形で返ってきますし、成果が。で、あと、なんというか、アピールしやすいんですよね、周りにも。稼いでたり、仕事で成果出してると、どこどこ会社の役員まで上り詰めたとか、あと、年商何億いったとかってのって、なんか、見栄えがいいじゃないですか。例えば、子供を4人育てたとか。私立の大学行かせたとか、あと、なんだろう、毎日欠かさず、息子のお弁当を9年間作り続けたとか、あの、冷凍食品、まあ、冷凍食品頼ってもいいですね、別に。とか、そういうのと比べて、なんていうか、そう、見栄えがいいし、承認欲求満たされやすいから、仕事って熱中しやすいんですけど、でもそう、熱中しすぎちゃうと、あんまり良くなくて、まあ、2つの意味で良くなくて、体調崩したりした時に、自分を失ったような感覚になる。まあ、その時に気づくかもしれないですけどね。別に自分は失われないってことに。ってのと、あと、熱中してる最中に、他の大事なことを見落としかねないってことです。なんかこんな話をするつもりじゃなく、銭湯行った話するだけの予定だったんですけど、長くなっちゃいました。ということで、以上、仕事が全てではないでした。で、今日は私は、YouTube 用に1本動画を編集するのと、あと本を1冊書いていきます。まあ、ちょっと今やってる作業、なかなか数値にもつながりにくくて、数値にも他にもなりにくいんですけど、そう、今年のテーマは目に見えないもの大切なんで、その辺を意識してやっていきます。ということで、以上、ジャパソンでした。